から聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書6章7節から13節です。3版の聖書をお持ちの方は75ページ、2017年版をお持ちの方は76ページになります。マルコの福音書6章7節からになります。はい、それではお読みいたします。マルコの福音書6章7節から。また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物を履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した、はい、本日はこの箇所から派遣される弟子たちと題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。はい、関係の方ありがとうございました。
はい、皆さんおはようございます。今週もよろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天のお父様、このように愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書から耳を傾けられるこの幸いなひとときに心から感謝をいたします。私たちの人生すべてはあなたが導いてくださいますので、今日も御霊様による助けをいただいて、御言葉を悟り、そしてこの御言葉に沿って一週間も歩んでいくことができるようにお願いいたします。あなたが働いてくださらなければ虚しい言葉になってしまいますので、お一人お一人の心の内に主ご自身が必要なことを語りかけてくださるようにお願いいたします。すべて委ねてイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。今読んでいただいたところ、弟子たちが派遣されていくということで、本日のこのメッセージの主題は伝道ということになります。伝道が得意だわ、伝道が好きだという方はいらっしゃるでしょうか。なかなかいないですよね。難しいなと私もいつも思っています。しかしです、イエス様を信じる私たちは皆イエス様の弟子とされていると、聖書には言われています。弟子であれば、やはりイエス様を述べ伝えるものなんだと、そのように聖書は言うのです。イエス様はここまで神の国、神のご支配の到来ということを人々に述べ伝えてきました。悪の支配、罪の支配から解放されて、神と共に生きる人生に入りなさいとイエス様は述べ伝えてこられました。そしてここからイエス様はこの伝道のお働きを少しずつ弟子たちに委ねていくことになります。そしてイエス様ご自身はどうするかというと、十字架へと向かって歩んでいかれます。すなわち私たちが確実に神の国に入ることができるようにと、私たちが確実に罪から解放されることができるようにとイエス様は道を備えに行かれるということです。で、本日は12弟子、イエス様の十二弟子たちが初めて伝道の旅にへと使わされていきます。で、この時の弟子たちは実はイエス様を信じて間もない、そういう弟子たちでした。おそらくイエス様と出会ってまだ数ヶ月か、もしかするともっと短い、そういう時であったかもしれません。当然この十二弟子たちは信仰は全く成熟していない時ですし、実はイエス様のこともあまり分かっていない、そのような時でありました。それでもイエス様はこの弟子たちを派遣していかれるんですね。で、なぜそんなことが 可能になるのでしょうか。それは伝道というものが人間の力でするものではないというところにあります。人が救われていく、人がイエス様を信じていくということは神様のなさる御業です。人間ができることではありません。伝道というのは決して私たちの知恵、私たちの工夫によって相手を信じさせるということではないということなんです。私たちはどうしても、私もそうですけれども、相手は信じてくれるだろうかと心配になるんですね。もし伝道して拒否されたらどうしようと、そのように思ってしまいます。そして心配が大きければ大きいほど伝道することができなくなっていくものではないでしょうか。伝道者パウロがコリントの町にいたときに、神様がパウロに次のように語りかけたという箇所があります。使徒の18章の9節をプロジェクターで出していただいてよろしいでしょうか。使徒の18章9節から10節をお読みします。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから、と、このように主はパウロに語りかけます。パウロはこの時伝道に行き詰まりを感じていたようです。語るのをやめようとしていたのではないでしょうか。しかし神様は黙ってはいけないと、そして私の民がたくさんいるのだからと言われるんです。つまりパウロの周りに救いに定められた人々がいるので、そのために語り続けなさい、黙ってはいけないと神様は言われるんです。自分が相手を信じさせなければならないということであれば、私たちにとって伝道というのは非常に難しいものになります。しかしその人が信じるか信じないかは私たちのことではなく、神様がお定めになることなのです。イエス様は本日のところで弟子たちを今送り出すにあたって大事なことをいくつか教えてくださいました。今日私たちも十二弟子とともにこの大事なことを教えられて、そしてそれぞれの場所に使わされていきたいと、そのように考えております。それでは聖書本文に入ります。もう一度マルコの福音書6章の7節を読みいたします。6節の2行目からお読みします。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。7節また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。子どもの質問の1番です。イエス様はなぜ2人ずつ弟子を使わされたのでしょうか。イエス様はなぜ2人ずつ弟子を使わされたのでしょうか。この理由は、伝道は個人的な働きではないということになります。伝道は個人的な働きではありません。本日学びたいことの一つ目、伝道というのは個人的な技ではなく教会としての技なのだということを覚えたいと思います。教会として祈り合っていくこと、教会として支え合っていくこと、これがあって初めて伝道の技はなされていくことになります。旧約聖書のモーセの律法には、一人の証言は有効ではないと、二人ないし三人の証言があって初めてそれは有効になるのだと、こうモーセの律法には教えられています。でイエス様がこの弟子を2人ずつ使わしたというのも、 そういう意味があると思います。この律法に従って証言が有効になるために2人ずつ使わしたということがあります。しかしそれだけではないんですね。イエス様はこう言われました。マタイの福音書18章20節、これはプロジェクトにごめんなさい入ってないですね。マタイの18章の20節でこう言われました。2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですと。2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですとイエス様は言われています。私たちの技が、伝道の技がイエス様の御業になるためには個人的な働きではなくて教会としての働きになる必要があるということなのです。なぜならそこに私たちが集まるところにイエス様がいてくださるからです。私たち教会が互いに祈り合って互いに助け合ってその中で伝道をしていく、ここにイエス様の御業がなされていくということです。私も誰かと関わる面談したりとかそういうことがよくありますけれども、まあ、一人で導くという場合もありますけれども、やはり誰かが同席してくれる場合、これがやはりすごく助けになるなといつも感じています。で、それは何か具体的に助けてほしいというよりは、例えばちょっとうなずいてくれるとか、例えば小さな自分の体験を少し語ってくれるとか、そういうことがすごく助けになるんですね。その間に私も少しこう時間ができるので考えを整理したりとか一息ついたり少し神様に祈ったり、そういう時間が与えられるなとそう感じています。それが難しい状況であればあるほど、一人で追うということと二人で追うということ、ここには本当に大きな差があるなということをいつも感じているんですね。伝道者の書4章9節10節にこのように言われています。二人は一人よりも勝っている、二人の労苦には良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるときには一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれる者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだと、そう言われています。伝道も同じです。決して自分一人でできる働きではありません。教会で祈り合うこと、そして助け合うということがあって初めてできる技です。教会の御業になっているのであれば褒めたたえられるのも当然神様ということになります。本日一つ目に覚えたいことは、伝道というのは一人でする働きではなくて教会の働きとしていく必要があるのだということをまず一つ目に覚えたいと思います。それでは二つ目のことです。伝道というのは何より神様への信頼が大事になるということを学びたいと思います。神様への信頼が大事になります。8節と9節をお読みしたいと思います。マルコ6章8節9節、そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履くものは履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられたと言われています。子どもの質問の2番です。イエス様はなぜ必要最低限のものしか持っていかないようにと命じられたのでしょうか。なぜ必要最低限のものなのでしょうか。それは神様に信頼することを学ぶため、神様に信頼することを弟子たちが学ぶためでした。弟子たちがまず学ばなければならないことは何かというと、伝道は神様の御業なのだということ、これを学ぶ必要がありました。 当時は旅館もありませんし、お店もそんなにはありません。町の人々、村の家々が旅人をもてなしていくということになります。神様はこのイスラエルの習慣を通して弟子たちを養ってくださいました。同じように弟子たちは人々が救われていくのも神様がその人を備えてくださっていたからなんだと、そのように経験していくことになるのです。私の恩師から聞いた話なんですけれども、牧師になって間もなくの頃、教会員の方からご主人が入院しているんですと、ぜひ訪問して伝道してほしいと、そのようなお願いがあったそうです。でそのご主人はどういう方かというと、仏教の方で、かつては檀家総代、檀家の代表さんをも務めた、そういう方だったそうなんです。当然これは簡単にはいかないぞと思い、いろいろと作戦を立てて、それで病院に行ったのだそうです。まあ、本日のところで言えばパンも袋も小銭も全部持って行ったと、そういう状態です。そして病院に行って、新しく赴任しました、 よろしくお願いしますと、あなたもイエス様を信じませんかと、このようにお聞きしたそうです。するとなんとその方ははっきり、はい信じますと、そのように答えられたと、そういうことなんですね。つまりこれは何かというと、自分の知らないところですでに種まきがされていたと、すでに祈りが積まれて準備ができていたということです。そこに自分が使わされていたということなんですね。牧師になって初めての訪問によって、自分が信じさせるのではないのだなと、神様が人をお救いになるのだと、そのことをはっきりと教えられましたと、そのように証ししておられたのを聞いたことがあります。イエス様も弟子たちに神様への信頼を学ぶため、何も持っていかないようにと、そのように命じられました。しかし後になるとこのように命じるんです。ルカの22章の35節36節にはこうあります。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。すると言われた。しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のないものは上着を買って、売って剣を買いなさいと。これイエス様が十字架にかけられる前夜のことです。ちなみにこの剣っていうのは、長い剣ではないんですね。これは短いナイフのことを指す言葉です。料理をしたりとか何かを加工するための生活必需品のナイフということです。大事なことは何か持っていくか持っていかないかということではないんですね。状況によってそれは変わります。今の宣教師さんも準備して日本に来られる。これはその通りなんです。大事なことは持っていくにしても持っていかないにしても神様がこの働きをなさるのであって、神様にのみ信頼して伝道していくこと、これが大事なことだということになります。私たちは伝道すると言いますけれども、相手に何を述べ伝えるでしょうか。私たちは相手に神様を信じることを述べ伝えるわけですね。そのためにはまず自分が本当に神様を信じている、その必要がどうしても出てきます。自分が本当に神様に信頼していなければ、それをお伝えすることは当然できないということです。弟子たちは神様が全てを備えてくださるんだと、神様が人を救ってくださるのだと、このことを学んでいったんです。ここに立って初めて私たちもまた伝道することができるようになっていくということです。本日2つ目のことは、 伝道というのは神様への信頼が大事になるということ、このことを学びたいと思います。それでは3つ目のことになります。12節と13節をお読みしたいと思います。6章12節13節、こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。子どもの質問の3番です。弟子たちはどういうことを行ったでしょうか。弟子たちは何をどういうことを行ったでしょうか。今書いてあった通りです。悔い改めを述べ伝えて、悪霊を追い出して、病人を癒しました。悔い改めを述べ伝え、悪霊を追い出し、病人を癒しました。つまりこれはイエス様と全く同じことをしたということなんです。弟子たちはイエス様と全く同じことをしました。で、本日3つ目、最後に覚えたいことは、伝道というのはイエス様と同じことをするということになります。弟子たちはイエス様によって使わされました。これはいわゆるイエス様の代理人として行くということになります。代理人であれば当然イエス様と同じことを述べ伝える、そしてイエス様と同じ印を行っていったということになります。イエス様の御名によってこれを行っていく、そうでなければ彼らには何の力もありません。彼らが言うことには権威がありませんし、彼らが手を置いても悪霊も病人も解決することはありませんでした。しかしイエス様によって、イエス様の代理人として働くことでそれを成したということなのです。これは私たちも全く同じことです。私たちが自分の考えを語ってもそこには何の力もありません。時には信じてもらいたいと、その思いがすごく強すぎて御言葉を少し薄めてしまったり、ハードルを低くしたいなという気持ちも起こります。しかしそれでは意味がないんですね。イエス様が述べ伝えた通りに悔い改めを述べ伝えるということが私たちの伝道になります。それでは悔い改めを述べ伝えるというのは一体どういうことでしょうか。悔い改めを述べ伝えるというのはどういうことでしょうか。罪をやめなさいということでしょうか。そうではないですよね。自分で罪をやめられるなら私たちには救いは必要ありません。悔い改めというのは何かというと、神様に背を向けているところから神様と共に生きるようにとお勧めすることです。神様に背を向けているところから神様と共に生きるようにとお勧めしていくこと、つまり神様と共に生きることはどんなに素晴らしいことなのか、それを私たちはお伝えしていくということになります。弟子たちは悪霊を追い出して病の人を癒していきました。これはイエス様を信じることができるために相手に印を与えたということです。それでは私たちは何の印を与えることができるでしょうか。相手がイエス様を信じるために私たちは何ができるでしょうか。例えば相手にお仕えしていくことができるのではないでしょうか。例えば相手の話をよく聞いて寄り添っていくということは私たちにはできるのではないでしょうか。相手との信頼関係を築いていくことが私たちにはできることです。そういうことの中でイエス様が一体どういうお方であるのか、 そのことを私たちは表しお伝えしていくことができるのではないかと思うんです。本日の10節に一軒の家にとどまりなさいとそう言われているんですね。一軒の家にとどまりなさいと、これも同じことです。信頼関係をしっかりと築きなさいと。自分の居心地の良さ悪さで移動していくのではなくて、相手に向き合ってしっかりと関わっていきなさいと、そのようにイエス様は命じておられます。伝道というのは、一言で言うならば相手との共通した関係、その器ですね、そこに福音を乗せて相手に差し出すこと、これが伝道です。共通した関係、この器の上に福音を置いて相手に差し出すことが伝道です。例えば落語会とかバーベキューとか、これは共通した関係ですね。共に楽しむことができます。友人とお茶をするのもそうです。家族と楽しい時間を過ごすのも共通した関係です。しかしそれだけでは伝道にはなりません。その共通した関係という器の上に福音を乗せて相手にお渡しすること、このことがあって初めて相手は信じるか信じないか、自分の意思で判断することが可能になってきます。11節にもこういうふうに言われています。11節、あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさいと。相手が拒むのであれば、それは私たちは尊重しなければなりません。無理に押し付けたり信じさせようとすること、これは神様のお望みになることではありません。しかし一方で、きちんとお伝えしないこと、相手に判断させないということ、これもまた神様の望みではないということです。なぜなら神様はその相手の方の人格を尊重する方、その相手の方の自由意志を大事にされる神様だからです。イエス様はこう言って私たちを使わします。ヨハネの福音書13章20節を出してもらっていいですか。はい、イエス様はこう言われます。誠に誠にあなた方に言います、私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるのです。そして私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるのです、とこうイエス様は言われました。つまり私たちはイエス様と一つとされて、イエス様の代理人として使わされていくのです。私たちが受け入れられるとき、それはイエス様が受け入れられるとき、イエス様の喜びのときです。反対に私たちが拒否されるとき、それはイエス様の悲しみ、イエス様の苦しみです。自分で全てを追いすぎる必要はないということになります。大切なことはイエス様がなさるのと同じことを私たちが行っていくということ、その時にこの救いの御業が進められていく、イエス様の御業がなされていくんだということ、このことを覚えたいと思います。本日は最後にパウロ、伝道者のパウロもまた伝道に失敗したことがあるということをご紹介して終わりにしたいと思います。パウロはギリシャのアテネという町で、伝道したことがありました。相手は哲学者たちです。哲学者を相手にパウロがイエス様を述べ伝えたところ、このように言われるんですね。このおしゃべりは何が言いたいのかと。 そして嘲笑われたと、笑い者にされたのだと、これ使徒の17章に言われています。で、私たちは、まあ、パウロのことだからきっと気にしないで落ち込まないで伝道し続けたのではないかと、そう思うんですね。しかしそうではありませんでした。パウロはこのアテネの町から次にコリントの町に移動していきますが、その時にこのように書いているんです。第一コリント書2章の3節と4節にこう告白しています。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたと。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵のある言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでしたとパウロは言います。アテネのことがあったのでパウロは弱く恐れていたと。しかしそんなパウロに御霊の力が働いたのだと。そしてコリントにはどうなったかというと、教会が生み出されていったということなのです。しかし一方でアテネにおいて説得力のある言葉、知恵の言葉で伝道した時には、そこには教会は生み出されなかったということなのです。私たちは伝道は難しいと、伝道は苦手だと感じることがあります。弱く恐れることがあります。しかし実はそれが大事なことなんだということなんです。自分にはこれはできないと、しかし主はやりなさいと言われている。だからこそ私たちはその狭間でよく祈るものとされていき、神様にのみ頼るものとされていくことができます。弟子たちも未熟な状態で派遣されていきました。パウロも恐れることがありました。しかし神様はそういう弱さの中にこそ御業を成してくださったということなのです。私たちも同じものです。弱いもの、力のないものです。それゆえ自分の力でこれをなそうとするのではなくて、力を抜いて神様に用いられやすいものとなっていきたいと思うんです。伝道というのは本日確認した通り、教会の祈りの中で行っていくことです。また伝道というのは自分がまず神様に信頼して初めてできること。そして伝道というのは自分の方法、自分の力ではなくて、イエス様になさ、イエス様がなさった通りに行っていくということです。救いというのは神様にしかできないことです。それゆえ私たちも神様の方法で神様に従うことによって、この救いの御業を成していただきたいと、そのように思います。お祈りをして終わりにいたします。父なる神様、このようなものを救いに選んでくださり、さらにはそれだけではなくてイエス様の働きにも加えて用いようとしてくださっていることを覚えて感謝いたします。しかし自分には到底できそうにないことですので、祈りあって、助けあって、そして神様に心から信頼して、この与えられたことを果たしていくことができるように、どうか私たちを助け導いてください。まもなくクリスマスになります。教会に人々をお誘いする機会が増えてくるかもしれません。当然誘って断られるということもありますけれども、それは相手の自由であります。人格を十分に尊重しつつ、しかし一方で自分のなすべきことをしっかりとなしていく、そういう歩みをすることができますように。すべては主の御業ですので、あなたが言われる通りにすることができるようにどうかお願いをいたします。今日のメッセージ感謝いたします。御言葉に感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。